ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。今週も45分間お付き合いください。では、始まります。
情弱な男ドクハントがやりたい話をしたいだけするありふれたネットラジオです。番組へのご意見ご感想はツイッターにてハッシュタグ情弱でつぶやいていただくか joujackman@gmail.com までメールをください。励みになりますので、よろしくお願いいたします。
はい、始まりました。ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。普段と聞き慣れない声で始まっておりますけれども、私、本日の司会を進行を担当させていただきます。キメンと申します。本日はですね、9月10日土曜日なんですけれども、ちょっと緊急放送という形を取らせていただきまして、この番組をお送りさせていただきたいと思います。なぜ緊急放送なのかと言いますと、本日、プロ野球セリーグ広島東洋カープがですね、25年ぶりのセリーグ制覇を果たしたということで緊急放送となりました。そして本日はこの方をゲストとしてお迎えしております。こちらの方です。
はい、こんばんはー。広島勝ちました。しばらく泣いてました。
はい、本日のゲストは、ドクハットさんでございます。はい、よろしくお願いいたします。
はい、自分のラジオで自分をゲストで呼ぶという、もう手前味噌の話なんですけれども、はい、もう、これはもう緊急事態なんで、いた仕方がないという
か。いやー、なんかね、もう、いろいろな番組で過去にこういう企画を見てきましたけれども、自分たちでやると意外と面白いもんですね。
いやー、もうね、ほんとね、なんていうかね、広島ファンっていうのはあれですね、ジオン軍の気持ちがよくわかる人たちですね。
はい、はい、言いたいことはなんとなくわかりますね。国力の差はもう圧倒的ですから。
圧倒的ですね、もう、っていうかね、もう、なんでしょうね、もうですね、今日の NHK さんずっと見てたんですけどね、ところどころにですね、前回の優勝シーンって、大野が抑えてっていうシーンがしょっちゅう流れてる。
流れてますね。
ああ、これぐらいぶりなんだよなと思って。
なんといってもですね、25年ぶりですから、うんうん、もういろんなところでね、ちょっと話題になってますけど、25年前何があったのかみたいな感じでね、何せ、1991年。
そうですね。
まだ、平成3年。
ええ。
うん。かろうじて平成ではあったわけですね。
そうですね。この年にソビエトが崩壊してますけどね。
ね、なんかリンクの仕方がすごいらしいですね。
うん。
なんか千代の富士が引退して今年、この親方が亡くなって、
うん、
で、スマップがデビューして今年スマップが解散してみたいな感じで、そういうリンクの仕方がすごいらしいですけどね。
うん、あとは中国共産党が崩壊するんではないかと。
まあ、そうなったら相当面白いこと
になります。面白いことにはなりますけど。
ね
いやいやいや、そこはまあ別にね、中国共産党さんにもまあとりあえずは頑張ってほしいんですけど、もう今日もね、そんな、なんでそんな話をしたかっていうと、ドームが真っ赤だなと思って。
真っ赤でしたね。あんな東京ドーム見たことないですよ。
赤いですなと思って。
普通ほら、ああいうところっていうのは、相手チームのユニフォームとか着たら、入れてくれないような形になってるはずなんですけどね。もう、買い占めちゃったんですよね。はっきり言って。
言ってましたね、広島でね、今シーズンは盛り上がりすぎて、なんか、今シーズン終了まで、広島のチケット全て売り切れてた。
売り切れてて。
うん、
この間、だって優勝が決まるかもしれないっていう松田スタジアムでも、3試合目でしたか、3万2000人だか、 入って、なんかね、もう本当にリスナー余地もないぐらいの、混み合いだったらしいですからね。
ちなみに今年の広島の、利益が確か、昨年対比で42倍とかになってて、びっ
くりした。42倍
?42 倍ですよ。もうびっくりしちゃって。
まあ、利益だけですからね、ちょっとあれですけど。うん、それでもちょっとすごいですか、うん、これは。
いやー、もうびっくりしてますよ。ここ数年なぜかね、カープブームが来てましたけどね。
3年、もうちょっと前ですか、カープ女子っていうのが話題にな
って、っていう単語ができて驚いてたんですよね。もう
なんか、なんで広島なんだろうっていうふうにぐらいしか正直当時は思わなかったですけどね。うん、
あ、実際広島と評判もそんなでずっと悪かったですからね。
前評判高かったことは少なくともないですよ。
あれですね、開幕前の5月の恋の森の時期までは世界最強の球団
っていう。そうそうそうそう。
うん。どんな球団にもおそらく開幕前では勝つだろうという。
ただね、実際今年当初はね、あんまり勝ててなかったんですよ。
うん、
開幕当初は。で、あれ今年もちょっとダメなのかなーなんて思ったらね、
うん、
途中全然負けなくなって。
そうそう。
あれ、首位だと思って。
あれね、もう、あれですよね、マエケンさんがまだいてね、黒田も帰ってきてって言って、これはもう始まったら130連勝して優勝するよなと思ったら、全然そんなことも
なく。そんなこともなく。ギリギリ逃すぐらいの成績ですからね、去年は。
多分、ラノベの主人公が負けて世界が滅ぶ世界線にこうシフトしたとしか思えなかったよ、あれは。
でもね、これがすごいなって思うのが、
うん、
前剣がいなくなって、
うん、
優勝しちゃうっていうのがすごいんですよね。
すごいね。いやー、なんなんだろうね。
10勝投手が1人抜けてですよ。で、うん、これで前剣がちょっとアメリカの方で不調だったっつったらさ、
うん、
あれですけど、前剣はアメリカで2桁勝って、
うん、
で広島はこっちで優勝でしょ、
うん、
ごめんごめん、前剣の穴っていうのはそもそもなかったんじゃないかっていうぐらいさ、
うん、
本当にもう素晴らしい戦いっぷりでしたよ、今年は。だって、首位にいるなと、このままとりあえず CS 狙える位置にいればいいなって正直、5月ぐらいですかね、思ってたんですよ。
うん、
で、プロ野球の順位表なんかもう毎日試合やってから僕なんか見ないわけですよ。野球に興味もだいぶ失ってますし。
うん、
でさ、ふとさ、新聞のスポーツ欄で野球のところパッと見たらさ、
うん、
なんか広島がなんか巨人に7ゲーム差とかついてさ、首位に取ってて、
うん、
うん、と思って、あれちょっと前まで巨人首位だったよな、あれなんで今広島首位でしかもこんな7ゲームとか離れてるんだと思って。
なんか昔のパリーグの西武ぶっちぎりみたいなのも思い出しますね。
でもあれ、ひょっとして今年、これもしかして、交流戦5部で行けたらもしかしてあるんじゃねとか思ったら、交流戦もやっぱり序盤こそ怪しかったもののね、
うん、
徐々に盛り返していきましたから。
うん、我々も急遽行きましたもんね、楽天攻防スタジアム。
楽天攻防スタジアム行ってね、3連戦の初戦を見に行ったんですね、金土日の3連戦の。初戦を見に行って、
うん、
で、その初戦だけ広島勝って。
そう。
あと、土日と楽天に負けてます、ね、広島。
うん。
唯一の勝ち試合、しかもその日の登板黒だ
ったね。黒だ。もう見えましたね。
これ以上ないような試合を今年我々見てますから。
うん、いや、美味しかった、うん、本当にも
う。うん、本当にお前ら仙台市民かっていう声がどっから聞こえてきそうですけどね。
だいぶ、でも、あれ、チケット買えなかったもんね、
チケット買えなかったですからね、実際、広島のファンも多かったですし。
うん、
まあもちろん楽天のファンもね、今はすごく多かったんですけど。
う
ん、
そうそうそう。だからもう、にわか同盟俺ぶっ殺しちゃうって。にわか広島ファン。
にわか広島ファンでぶっ殺しちゃうって。俺は30年以上応援してるんだと、ただ、初観戦が今日のだけだっていう話
で。そうそう。
広島を初めて見に行った年に、生で野球を観戦した年に優勝というのもね、またこれはかなり、ね、感慨深いものがあるんじゃないかと思いますけれども。
いや、実際ね、野球ってテレビ中継でしか結局見てなかったっていうのもあってね、まあテレビ中継だとね、言うほど面白くないよなと思ってたけど、やっぱ生は違うなっていうのが、ね、勉強になりましたね、あれは、ね。
テレビ中継はやっぱりなんて言うんでしょうね、一球一球の間がちょっと長すぎって感じちゃうんですよね、どうしても。
うん、
そういう難しさはありますよね。
うん、
ただ実際の球場で行くと、なんか割と短く感じるんですよね、逆にくらいの場合でも。 あれも本当不思議なもんでね。やっぱそれだけ球場の雰囲気とかをこう肌で感じてると、うん、まあ集中力とかも全然違いますからね。
うん、
野球場行ったらやっぱりもう選手のプレーをね、全部見渡したりとかしてますけど、
うん、
家にいるときはやれパソコンだ、スマホだなんてね、いろいろチャカチャカチャカチャカいじりながら、うん、ね、野球なんてもう投げるその瞬間だけ見ときゃいいぐらいの感じですね。
しなさい、打ったら、おーっていうぐらいときに、顔向けるぐらいでいい。そうそうそう、
あの、ボールだったら、うんってまた画面から目離します、
うん、
で、打った音が聞こえて画面見て、ファールだったらもうその瞬間にもうまた画面から目離しますしね。うん、
いやー。今回はね、ほんと NHK の中継だから CM がなくてほんと快適だった。
NHK 様々ですね。
様々ですね、今回はもう。
NHK の中継だから巨人びいきな放送もなかったですし、
うん、
その CM 入らないんで集中力途切れなずに、
うん、
ね、あの途中のその場内の雰囲気っていうのもよくわかりましたしね。
うんうん、
いやー、本当にもう笑ってしまいましたね。
うん、しかも呼んでるの大野さんに小早川さんでしょ。もう。
なりやすいですね。
いや、NHK さんいい仕事してくれるわ。
いやー、いい仕事しますね、本当に。大野のなんて、この間、達川と一緒に、サンデースポーツかなんか出た時、スタジオでピッチングしましたからね。バッテリー組んで、達川を座らせて投げ込んでましたからね。さすがだな、大野さんは。
いやいや、それ面白いな。
なんか、うん、やらせで抱き合ってたりとかしてましたよね。そこまでやらせるか
いいやらせるのか。いやー、でも今日はね、黒田さんと新井さん抱き合って泣いてましたからね。いや、そら泣くって言って、ね。
いやー、だって泣くでしょう。だってね、うん、だってお互いね、いろいろなことがあって、カープを出ざるを得なくて、
うん、
で、それがこうして、いろいろ巡り巡ってね、うん、去年と今年で ね、チームに戻ってきてですよ。
うん
ね、特に新井なんつうのはもう実質阪神をね、クビになったような形でもう、
うん、
矢を持って関西を追われるような形でね、
うん、
戻ってきたわけですから、
うん。
すごいですよね。あの、僕ちょっとニュース見ただけですけど、今年の広島の春のキャンプで行われた、
うん、
新井の復帰歓迎会のタイトル。
うんうん、
広島復帰おめでとう、新井さん、どの面下げて戻ってきやがったんだかいって言ってました。まあそういうところもね、まあウィット聞いててちょっといいかなと思いますよね。
うん、
そこでちょっと、あ、すいません、こんな面ですみたいなこと言われると、そこでもう一気にもうなんか打ち解けてしまいそうなところをね、うん、感じてしまいますけれども。
いやいやいやいや、でもね、なんだかんだ言っても、今日はちょっとそんなにいいとこありませんでしたけどね。
まあ実際ね、まあそんなにいいところはなかったですけど、
うん。まあでもあの、なんか結構あの、ファールボールうまくね、あの、ものすごい勢い
で。あ、すごいね、あの、フェンス近くで撮ったりとかね。
よかった、見せ場あってよかったと思って。
ああいうのがやっぱその、いわゆるその集中してるっていうやつ。ですよね、
うん、
逆に巨人の方は守備の乱れで1点取られて、結局それがね、致命的になりましたから、
うん、
やっぱその辺でちょっといまいちこう集中しきれないような部分もあったのかなっていう感じはしますけどね。
いや、自分とこのホームであんだけあの一体感出されたらちょっとね。
出されたらきついですよ、それは本当に。阪神ファンだってさすがに普通のね、レギュラーシーズンの試合であそこまで埋まんないですからね。
うん、
いくら東か、なんだかんだ東京ドームですから、やっぱり。
うん。
うん、
あの、広島っていうか、あの、辛い時期でも、こう、すごく走馬灯のように、こう、バーッと流れましたけどね。
いやー、やっぱりね、その、まあ、別に、あれが悪いっていうわけではないんですけど、その、やっぱ FA になって、一番煽り食らってんのが、やっぱり広島ですからね。
うん。
お金ない球団の中でも、まあ、トップクラスですからね、どうしても。
まああの、金本だってごめんなさい、年俸も払えませんっつって。
そうなんですよ。
そんな流れでね、うん、阪神に行ってしまいました。行かれましたし。
ヤクルトなんかもそうですけどね、選手が活躍するとそれ以上お金出せないんで、
うん、
ごめんなさい、この年俸で我慢してもらうから出て行ってくださいって話になっちゃうんで、うん、古田が当時で2億5000万が上限でしたっけ確か、うん。あれ以上はもう出せませんっていうことでね、うん、全員古田以下の給料しか払わないっていう形になっちゃって。
うん
うん、広島もだからね、今でこそ黒田に4億、3億払ってますけどね、うん、ちょっと昔はだって5000万超えちゃったら、
うん、
ちょっとこれ以上無理ですっていう感じで、うん、もうご方向出させるしかなかったっていうような感じですからね。
大体あのなんか、うん、巨人に行ってなんかね、あのなんか、ぐらいな感じで消えていくのが悲しいんですけどね。
なんだかんだ言って巨人に行って、それで、うんなんかこう少しずつフェードアウトしていくのが悲しいんですよね。
そう
なんですよね。なんかさしてこう活躍の場面も いられないまま、うん、なんかこう、巨人ファンにはブーイングされて、うん、みたいな感じで。
あんなに良かったんだ、
そうそう、あんないい選手だったのに、みたいなね。
みたいな感じで、こう、消えていくのがずっと悲しかったんですけど、でも、ね、黒田はまだメジャーで行けたんですけど、帰ってきてくれたっていうのはすごいね、もう、ものすごく強いものを見たって感じになります。
でも、本当にね、今の活躍とかを見てると、本当に広島が好きで好きでみたいなこと言って出ていきましたけど、うん、やっぱり、なんか、環境とか、なんかいろいろな部分でこう、やりやすさみたいなのがあるのかもしれないですよね。なんかいろいろなものを見てると、うん。そこまでだって前のね、荒井にしてもそうですけど、元の球団に戻ってきますだって。メジャー行った人ってだってそのまま帰ってこない場合がほとんどじゃないですか。楽天にいる松井和夫だってそうですし。大体がよそのチーム行っちゃいますよね。それでもなお、やっぱり戻ってきたっていうことで、やっぱりこうね、なんか仕事をしやすい何かを見たのがあるんですかね、やっぱり。
なんか優勝させなきゃっていう使命感を感じてくれたってすごく嬉しいしね。
でもさ、19億円を蹴って広島に4億円でしたか、入って、もう年俸が4分の1、5分の1だっていうふうに当時触らがれて、4億円の年俸は、その去年のヤンキースの、ヤンキース自体の年俸の税金だけでなくなってしまうので、広島在籍1年目はただ払ったらって言われてましたからね。4億円税金がかかっちゃうから、ね、年俸とプラマイゼロでただ払ったらって言われて、それでも戻ってきた男気苦労だって言われてましたけど、ね、今年ね、まあ、出来すぎじゃないですか。だって優勝投手、胴上げ投手ですよ。胴上げ投手になって優勝決めてですよ。もうね、で、今年200勝でしょ出来すぎですよね。
いや
もう申し訳ないけども。
やっぱもう、そこまでやってくれたんだもんね、報いないとね。
本当、生き神様になりましたね、本当にね。
神様だね。あら人神ですよ。神社作ってもいいぐらいです。
いや、本当、神社とか作られるじゃないですか、なんか、ね。15番ゲートとかあったらなんか神社になりそうですよね。あるのか知りませんけど。
いや、本当、そんなね、勢いでしたよ、もう。このね、あの平成の時代も終わろうかというこの時期にね、で、その後さらっと怖いこと言うんですよね。34年ぶりの日本一に向けて。そうなんだよ。平成の間には日本一になってないんだ、まだ、と思って。
なんせね、広島カープさんはね、西武相手に3連勝して、一夜引き分けを挟んで4連敗っていうね、とんでもない負の歴史を1個持ってますんで、あれさえなければってみんな言ってますけどもね。
いや
ただ、我々の知ってる広島カープっていうのはもう強いチームでしたから、そういうチームが戻ってきてくれたっていうのは嬉しいですし、何よりね、ほとんどの球団の、他球団のファンも思ってることだと思うんですけど、金ねえチームが巨人相手に東京ドームで優勝決めたことの痛快さってあるよね。こんなに気持ちのいいことはないと思うんですよ、本当に。
いや、本当ね、お金ないけど、やるようだったと思ってね、本当。
やりくり次第だと思いますよ。実際その、ほら、選手会がね、ストライキを決めた時もさ、広島は独立採算で、市民球団でやってるんで、黒字なので、正直、試合なくなると困るって普通に言ってましたよ、ね。でも、足並み揃えるために、ボイコットに参加しますみたいな、ストライキだ。今年の本当チケット売り上げ、グッズ売り上げとかはもう多分すごいことになると思いますし、まあ、それでね、年俸を上げちゃうと今度下げられなくなってやっぱり手放さざるを得なくなったりするので、まあなんとかね、こう、年俸を抑えつつ、ボーナスとかで、うまいことこう、カバーしてもらって、なんとかね、こう、どうしてもこう、単発の優勝になっちゃうんですよ。その巨人以外は。阪神も、中日も、ヤクルトも、どうしても単発の優勝ですから、もうヤクルトなんか今年、去年優勝して今年4位ですか。で、もう CS もほぼ、もう今日の DNA の勝利で絶望的になってしまってますので。
いや、CS も怖いからな。
でもそうですね、クライマックスシリーズがあるんですよね。邪魔ですね。優勝、こんな感動できる優勝の後に、ああ、まだダラッとした試合、3試合ぐらい残ってるんですよ。まあもちろん、レギュラーシーズンは残ってるんですけどね。
それまあなあっていうのもあって、まあまあまあ。でもまあ日本一になったらまだ緊急放送しないといけないですよね。
たまたまね、今日優勝決まったのが土曜日だったんで、うん、こうやって緊急放送してますけどね。
うん、
まあ仮にこれで日本シリーズが、まあ水曜日に決まることはまずないと思うんですけれども。まあでもこの放送はもう日曜日だろうが月曜日だろうが多分撮ってたんじゃないかと思いますけどね、正直。
そうですね。
ええ。
まあこれも撮ったらね、割と時事ネタしないんですけど、撮ってすぐ出しぐらいの勢いで。
もう途中の何かの回に割り込みをかけて、もうすぐ出してもらって、
ええ、
もうそういうのができるのがポッドキャストのいいところですから。
そうですね。まあこの自分でね、メディアと言っていいんだろうかなんかをやってるっていうのは、その辺が利点ですかね。うん。
利点ですね。もう、なかなか時事ネタっていうのはね、
うん、
こっちも本当に、覚えてるように一瞬で忘れますから。
うん。いやこのね、もう、ネタバレとかそういうの関係ないですから
ね。そうそう関係ないですからね。
うん。関係ないし、もういきなりこうね、出しちゃっていいですからね。
そうです、そうです、そうです。
いや、
さすがにね、うん、もう、テレビのテロップで出て、携帯にも速報が出てるから、もういいだろうっていう感じですよね。
まあ、ネタバレもなんもないんですけど。
ネタバレもなんもないですよ
ね。
いや、本当にね、このラジオを聞いてる方でね、どの程度野球に興味がある方がいるのかわかりませんけれども。
しかし、もう、あれですね、そもそもこれね、うちが広島ファンになぜなったのかっていうのを、ちょっとね、今日の優勝をこう、見ながら、印象というか試合を見ながらぼーっと考えてたんですけど、うち、生まれ育ったのが関西の土地でですね、で、父親も母親もね、大の阪神ファンでね、毎朝6時半からですね、そこの、ラジオがですね、おはようパーソナリティ、道場養生です、時刻は6時半です、つって言った後、必ず六甲おろしが書かれたら、たーんたーんたーん、それをもう毎朝目覚ましでかけてたんで。
はいはい。
うん。テレビつけない。テレビつけると、ズームインされ徳光さんが出てきて、巨人の話するから腹が立つのつけないとか。
ああ、なるほど。
うん。
そんな。僕は子供の頃は巨人ファンだったんで、
うん。
ねえ、もう徳光さんの出てくる、ね、ズームインなんてもう最高でしたけどね。うん。
いやー、あそこ、今どうなってるのかわかんないんですけどね、朝見ないんで、ね、各地区のね、アナウンサーがね、みんなそこのファンをやっててくれて、
それでね
、応援してるっていうのは、なかなか、あれはあれで好きでしたけどね。
いや、斬新でしたよ。もうセリーグのことしか取り上げないですけどね。
そうですね。やりませんけどね。
一切パリーグの情報なんかもう、パリーグはご覧の結果ですくらいしかやりませんけどね。
いや
入れ込み、ね、プロ野球入れ込み情報のその入れ込みくんっていうその顔の表情が変わる人形が当時売ってまして、
うん、
その人形をね、もう本当おもちゃコーナーとかで出てるぐらいのその、朝の番組のキャラクターだよ、これっていうのと、
うん、
思えないくらいの、こう、普及率を誇ってました
から。確かにね、あれもね、すごく阪神がね、ものすごく低迷してた時期の時はすごく面白かったですね。とりあえずあれですからね、阪神が負けてても強く見えるために、すごい編集技術で、今日のヒットとか言って。の場面だけ、ものすごい猛虎打線に見えてくるっていうの。あれすごい面白い。
すごいなと。でも試合は7対3で負けましたって感じ。
何
それや。
そうそうそう。
ヒット何みたいな。
あれ面白かったなっていうのがあってね。いや、そんな、土地柄だったんですけどね。だから基本ですね、もうほんとね、野球ファンって言ったら阪神か巨人かしかいないみたいな。
昔はそうですよね。
うん。許されないとか。うん、もう、そんな状況で、ちょっと、いろいろと運命が変わったのは、ハミスターが出たことですね。うん。
お
ハミスターやろうとするじゃないですか。
はい、
阪神か巨人かってやるじゃないですか。
はい、
あれ、同キャラ対決できないから。
できないですね。
うん。で、そこまでね、言うほど阪神って、そこまではって言うけど、巨人っていうのも違うなと思ってたので、うんふっとそういううちの地方っていうのは、どっちかっつったら広島県寄りの、まあ岡山県越えて、そっちの方になっちゃうから、うん、でも、じゃあ広島あるじゃないかと思って、バッと見たら、広島のね、見たらですね、4番の外人はあったらいないとか言って。でそこで見たらもう純血集団といって、日本人しかいないっていう。
そうですよ、V9 の巨人かっていう感じですからね。
そうそうそうそう。いないんですよね。それでね、もう、 当時ですね、やっぱり阪神、巨人で、っていうのを使われると、まず勝てないっていう中で、取られちゃうと、じゃんけんで負けたら、それ以外ね、みたいな話になってくると、こうな、まあ別に阪神も巨人も取りたくないわ、つって、じゃあ広島で、ばっつって、なかなか重宝されますね。好きなチームはみんな、やりたいチームが使いますから。
はいはいはい。
もう笑顔のカーブとかみんな投げたいですからね。
そうですね。まあ、その、ファミスの場合はね、広島っていうチームはだって C チームっていうね。
うん、カーズ。
カーズっていうチームなんですよね。
そうそうそう。C ってしか書いてないあれですね。で、まあ巨人に至ってはもう、江川ももいるし、4番は辰徳に、黒松いるし、
そうですね。
投手力もあるし、打撃力もあるし、で、阪神に至ってはバース、掛布、岡田、真由美とか普通に全部いるよね。
悪魔のチームですよね。
つえつえって言っても。
特に一番最初のね、うん、ファミスタっていうのは、1986年に発売された方なんだけれども、うん、このファミスタの時っていうのは、その阪神のバースと、あと、ロッテの落合が、二人とも三冠王を取ってたんで、
うん、
まあね、
うん、
T チームのバース、
うん、
かすった音なのにね、うん、ピンっていう音なのに、
うん、
ヒロヒロヒロヒロって上がった打球がさ、バックスクリーンを悠々超えていくんだよね。
そうそうそう。
たまったもんじゃなかったですよ、本当に。もうバランスなんてクソくらえっていうね。すごいゲームでしたよ、あれは本当に。
でも実際の野球も別にバランス考えてませんけどね。
まあ実際はそうなんだよね。なんかドラフトとか一応ね、バランス取るように言ってるけど、ドラフト1位が使えずに数年でね、引退したなんていうのはもうザラにある話ですし、
うん、
今年で言えばドラフト選手がね、野球賭博で捕まって逮捕されたなんていうのもね、そんな事件もあったわけですから、
うん、ありましたね、うん。
別に大した問題ではないですし、
うん、
実際のプロ野球もだからクソゲーっちゃクソゲーなんですよ。
クソゲーっちゃクソゲー。
ハミスタクソゲーじゃないけどね。
ハミスタクソゲーじゃないけど。プロ野球はそういうとこがありますよね。いや、だからね、そうなってくると、もう広島とかでやってくるとね、もう、あれですね、まあ、それでもね、まあ、勝てなかったんですけど、ちょっと天気が訪れたのが87ですかね、ハミスタさん。
ね。
87は打てないんですよね、とにかく。
打てませんね。バッターボックスのね、3分の2より前に出られなくなっちゃったんですよ。
うん。
そしたら、いわゆるね、変化球の曲がり、立派なっていうのを捉えられなくなってるんですよね。
うん。だからもう、投手力がすごくね、重要になってくる、ね。
ただ、こすっからい試合になるんですよね。1-0 とかね、延長12回とか普通に0-0とかで、
ね、
来ましたからね。
なるうん。で、そうなってくると、ですね、うちの中の、ですね、フォアボール、盗塁で2塁まで進めて、送りバントスクイズで1点使いがなす取る。
そうなんですよね、
うん。で、対戦相手はね、7本ぐらいヒット打ってるんですけど、なんとか抑えて。
なぜかヒット1本で勝つみたいな。
いや、ゼロですね。
ヒットゼロですよ。
ゼロですね。フォアボール
ヒットノーランなのに。
うん。フォアボール、こっちはヒット0本で。1点取って勝つ。
ドカベンの世界ですよ。
うん。送りバントスクイズ。何っつって。スクイズか何っつって。ファミスタでスクイズをやった男っつって
。でも、ファミスタ87のスクイズはね、本当によく決まりましたよ。
うん。
もう、W チームのスーパーカートリオ、特に屋敷なんかはもう塁に出させたら、まあ、ホームスチールでやられますからね、冗談で。
なる。
何考えてんねんっていうところですから。
うん。あと、犠牲フライとかもね。
犠牲フライとかね。
うん。余裕より。もう、やっぱりそれで、ゲームでやっと野球のルールを覚えて、やっぱりその、使ってる選手がさ、テレビ画面でも、活躍してるのを見ると、やっぱり好きになるよね。
それはあると思いますね。
うん、
実際やっぱりその、ね、あれの、上下のその打率っていうのはどの程度あるのかわかりませんけど、
うん、
一番重要視したのは本塁打数よりももしかしたら走力かもしれませんからね、うん、上下87の場合特に。
うん、
あの時は広島、まあ C チームカードに関しては1番に正田がいてですね、
うん、
で3番に吉彦がいたんですね。
うん、
だからまあ、割と足の速い人も揃ってる。
うん。
で、一発を撃てる、もう、ランスがありましたから。
うん。
まあ、でも一応、だから1点は取れるチームだったんです
よ。1点は取れる。うん、
だから、いかにゼロに抑えるか、それだけですから、策を、要するのは本当に。
もう、先発大野で出して、次に川口で繋いで。
うん。
最後は津田ですよ。もう泣いてますよ。
北ヘク使わないんですね。
うん。あ、でも中継ぎでたまに使ってたかな。
北ヘクはね、リードされた時の7回とかに出されるとね、
うん、
体力あるんでどうしようもなかったですね。
うん。
北ヘク7、8、9とか使われるともう手元出しようもなかったですね、うん。
でも最後の一人だったら普通に津田に変えてもう本当に嫌がらせ。
そうそうそう。ただの嫌がらせ。まっすぐの音なのにフォークボールになるっ
ていう。
脅威のピッチャーですけど。
うん。もう抑えまくってね。もう。
ね、もうすごいですね、
うん。自分の中でノーヒットノーラン食らいながら勝ったされる試合っていうのが僕の中のベストバウトっていうのか。
わかりますね。でもそれは本当によくわかりますね。
嘘だろうって。
僕なんか87に関しては周りがとにかく熟練しすぎてて、
うん、
割と最強クラスの L チーム使っても W チームに大体0-1で負けましたもんね。
強いもう。
いやーいいですね。もうなんか本当にこう、今ファミスタは出てませんけれども、
うん、
なんか当時のメンバーと今年のメンバーとかも並べたらね、相当感慨深いものがあると思いますよ、やっぱり。
いやあれですね、今日もの解説席でね、大野と小早川さんいましたけど、あんまり老害感なかったよかったなーっつって、
いや割とまだ大丈夫ですよね。
うん、いやー出てきてね、いやーっつってね、この映像ね、もうしょっちゅう使われるんですけど今年から使われなくなりますねとか言って
そうなんですよね、最後に優勝した時の、
うん、
特にほら、おあれ広島球場で確か優勝決まって、
うん、
25年前ね、
うん。
で、それで、大野が三振取ったのかな、あの時。
うん、
で、タツカード、ね、マウンド上で抱き合ってる姿がさ、
うん、
何回見たかな。
この映像いっぱい、
ね。何回見たかな。
この映像ね、何回も出てくるんですけど。
すごいなっていうぐらい使われたけど、でも今年はね、ね、プロ野球の優勝が決まるシーンって人によっていろいろあると思うんですけど、
うん、
僕ね、内野ゴロが一番好きなんです。ピッチャーゴロ以外の内野ゴロが一番好きなんですよ。
はあ、もう清原とかその時点でもう泣き出してるぐ
らい。泣き出しますよ。絶対は2アウトでもう泣き出します。
内野ゴロ抜けないです
。泣き出しますよ、もうその時点で。外野フライも割と嫌いじゃないんですよ。でも外野フライって取った人がさ、
うん、
遅れるじゃない、
マ
ウンドつくのが、
うん、
だけどさ、内野ゴロってもう内野ゴロ打った瞬間に外野の選手みんな一斉にさ、
あっちが
来れるじゃない、
あ
でさ、なんだろうね、例えば今日の試合だったら最後のシーンでショートが取って、一塁投げるまでの、間の時間がね、ものすごくいいんですよ。もしかしたら、西武時代の東尾みたいに、大暴投してるんじゃないかとか。これって、投げれば試合終了なのに、大暴投して、とてもないことになるんじゃないかとか、変なことをちょっと考えちゃう時間もあるんですよね。
うん、
そういう楽しさがちょっとあるんですよ。
うん、ああ、なるほどね。そこまでは見てなかったけど、途中からね、あれですね、ね、いやあと3つ、アウト3つですねって言ったら、
うん、
確かね、小早川さんか、どっちかが、言ってたんですけど、ね、あ、じゃあアウト一つごとにちゃんとベンチの方取ってくださいよ。
あ、言ってました
ね。僕らの時はね、もう一回もだって、こう乗り出したりしてたんですけどね、みたいな。あ、こう、今年の若い選手はみんな冷静ですね、みたいな。
いや、本当ね、逆にね、
うん、
その頃知ってる人がゼロだから、
うん、
本当監督だけでしょ。
監督だけですね。
多分。
うん、
だからその頃知ってる選手がいないから、
うん、
どうしていいのか分かんなかったんだと思うんですよ。
だって広島のデパートだったの優勝セールのやり方を知ってる人がもういないから、どうやっていいか、どうやっていいかわからない。
わかんないから、とりあえず全部タダにしますって言ってて、おい、ちょっと待って、落ち着けって言ってて。そしたらなんか、裸足の弦の人が書いた、広島カープの歴史の本の中には、みんな、豆腐持ってって、今日は広島が優勝したから、豆腐全部タダで配れよって怖がって。あ、穴がち間違って
る。間違ってない。いや、中岡源さんもなんか何個かで、ね、ツイッターつぶやいてて、なんか、
面白かった。やってるんですか、ツイッター。
やってたみたい。だから、いや、偽物かもしれないけど、とりあえず見て、はいはいはい、うわ、面白いと思って見てたけど、やっぱりあの源のイラストで描いてたよ。
源のイラストでやっぱり描いてますよ。
うん。いやー、と何だろう。いや、それとあれですよ、もうあの、飲食をもうすべてタダにするというか、あの、募金箱を置いて、カープファンのお気持ちでって言えば、とてつもない黒字が叩き出せるんじゃないかとか、書いてあって。あ、それもいいな、つって。
確かに、ね。
飲み放題、食べ放題って。お題はここにお気持ちでって書いて。
お気持ちでっていうね。やっとけば、まあ、いや、逆にまあ、すごいお金入りそうな気もしますけどね。
うん。いや、別にもう、そんな感じでいいと思うよ。うん。
でも、広島の OB 選手がやってる焼き鳥屋さん、
うん、
なんか優勝したらもうその日はもう、日本、もうお酒も焼き鳥も全部タダにしまってるからね。
いや、
ダメだろって思って。
いやいや、もうそれぐらいの勢いでやってほしいよ、もうそのね。いや
でもね、やっぱそこにね、その広島カープ創設以来の約70年近い歴史と、あと25年間優勝してなかったっていうところに感じるね、カタルシスをすごい強く感じるんですよね。
うん、
あの、僕ら子供の頃って、昭和50年代の話になっちゃうんですけど、阪神が優勝してなかったんですよ、20年間。
うん、
阪神の優勝って昭和60年に、優勝したのが21年ぶりなんですけど、子供の頃って、10歳とかでね、21年ぶりの優勝とか言うと、そんな大昔から優勝してねえのかよってやっぱ思うわけですよ。
曲があったもん、優勝を知らずに、僕らは育ったっつって、大人になって、
そうそうそう。
これも朝のラジオで流れてましたからね。
冷静に考えると、当時の阪神ファンよりも、長い間優勝見てないんですよね。
見てないね。
それ考えると怖くなりました。だって、昭和60年の前に優勝したの昭和39年だったんですよ。
うん、
でも、平成28年の前の優勝、平成3年って言われると、なんかそれほど昔じゃないのかなって感じがしたんですけどね。
いやー、確かに。
かろうじて平成ですよね。
うん、かろうじてですからね。いやいやいや。しかも日本一に至ってはなんか言ったらもうもっと恐ろしいことになりますからね。
日本一に至っては30?
うん。34年ぶりって言ってて。
何?いや、あ、すごいですね。
怖い。怖い。もう怖い。
まあ、正直今年はパリーグに関してはもうソフトバンクがもう完全にもう独走だろう。もう7月ぐらいに優勝決めるだろうと思ったら、ここに来てちょっとね、日ハムとちょっと競ってる状態なんで。
うん。
ちょっとね、この状態でいくと日本シリーズどうなるかわかりませんけども、
うん、
まあもしかしたらもう向こうもほらね、3位のチームとか、上がってくるかもしれませんし、ね、あの CS 勝ち抜いたらもしかしたらセリーグもほら DNA が日本シリーズっていう可能性もありますし。
やめてくれ。そんな辛いことはやめてくれ。
もうさ、あれさ、もう10ゲーム離れたらさ、やんなくていいよね、CS。
いや、
正直なところ。
いや、それはちょっとね、広島が CS 出るかなって言ったらワンチャンあるかなと思って、ちょっと楽しかったから。あんまりそれは、という気もするけど。
わかる、わかるけどね、確かに。
逆の立場になるとふざけんなやめちまう CS とか思うよね。
逆の立場になるよって思いますよ、
ね、そういうの。あ、CS でワンチャン、CS でワンチャンとかって思ったもん。
でもその25年分溜め込むぐらいだったら、でもやっぱ CS ないとダメかなってやっぱ思いますよ、
ね。そうですね。そうだね。CS でもワンチャンなかったけど、ずっと25年。
CS ですらワンチャンなかった。
ワンチャンなかったからね。
2年前の時は巨人にボロッカスにやられましたよね、CS。
なかった。なかった。いやー、だからもう、楽しいね、もう。本当にもう。 もうありがとうというか、もうね、もう選手の皆さんというか、もうやっぱり黒田が帰ってきたのが、やっぱり起爆剤になったね、どう考えても。
ああ、ちょっとね、本当に、あのベテラン一人、本当にガンダム一機が呼び水になったじゃないですけどね。
一応新井さんもなったと思うけど。
うん、まあ新井もなりましたけど、もう最後のね、黒田と新井が泣きながら抱き合うシーンなんてさ、本当プロ野球史に残る名シーンだったと思いますよ、本当に。
いやドラマですね、本当に。
ドラマチックでしたよ。でも実際に帰って優勝までさせちゃう人っていうのは正直なかなかいないと思うんですよね。強いて言うなら楽天だとね、松井和夫が割とそういう役割を果たした部分が大きいんですよね。
いやでもただ、楽天の田中のマークがやったら優勝できた
って言ったらでかいわけですよ。結局、去年だって今年だって田中のマークがいれば優勝できますよ。だって24勝0敗なんだから。
うん。
一人でだって24個貯金作るのはそりゃ優勝できますよ。だからそこなんですよね。だからマー君いなくなっても優勝できるチームじゃないと。
マイケンいなくなって、
マイケンいなくなって優勝チームいるんだから、ここに。
うん、そうだ
よ
ね。
だったらマー君いなくなっても優勝争い関わってこないと。マー君いないんで24個分の貯金なくなりましたんで、うん、ちょっと今年はビリ争いです。じゃあダメなんですよ、やっぱり。
そう、ドラえもんがいなくなっても頑張れるよって言ったのび太くんの、あの、心意気を。
心意気をね、
見てやれよと。
嘘、8-0なんかなくたってやれるんだと、いうところをやっぱりね、もう見せていただきたいですよ、本当に他の球団も。なんかいろいろ政治的な部分でね、こう、やりづらいチームっていうのはあるんだろうなって思わなくもないですけれども。そのあたりはね、でもその、広島というその市民球団が、県民球団なのか市民球団なのか知りませんけど、
ね、
優勝したっていうのはね、本当に一石を投じる、ことになるんじゃないですかね、やっぱり。
なんかパレード用の車はかなり随分昔からあったらしいですけ
どね。だって、もうさ、あのツイッターに今回の広島マジック1になった時点でもういろいろ流れてくるんですけど、もうね、本当なのかネタなのかわかんないんですよね。
じゃあ、ボットがもう涙が止まらないっつって、お前ボットじゃ、ボットなのに言ったよ。
お前ボットじゃねえだろって。広島カープボット涙が止まらないで、試合中なのに涙が止まらないですって。お前ボットだろって。ボットらしくしてるもんね。
ボットが泣いている。
じゃねえ、ボットのくせに。
ボットが泣いているとかね。
泣いている。ボットが泣いている。本当にね、なんかいろいろ面白いものがいっぱい流れてきましたよ。だから、その、例えば、ね、さっきのほら、あの、優勝セールのやり方はわかんないんで、全部タダにしますもそうですけど、あとあの、広島が、あの、祝賀会のビールかけのビールの本数わかんないんで、他球団に聞いたら、まあ大体1000本ぐらいあれば足ります。1000本ぐらいあればいいんじゃないですかねって言われて、そんなに冷やす冷蔵庫ないですよって言ったら、いや、冷やさなくていいですって言って。
確か冷たいと思う。怖い。
反対にヤクルト選手はなんか、久しぶりの優勝の時に、ビール冷えたもんだから、それでビールかけして風邪ひいたっていう話もあるぐらいですけどね。それも本当なのか嘘なのかわかりませんけど。
いやー、ビールかけね、やってるかなって思
いながら。ビールかけはまだじゃないですか、ホテル戻ってからですからね。これ、昔だったらね、あの、この時間になるとプロ野球ニュースがあったんで、必ず、あの、放送してくれてたりしましたけどもね、まあそのプロ野球ニュースっていう番組そのものがもうないので、ね、なかなかちょっとそういうのも見られないですけれども。いや
もうね、もう、本当にもうありがとうというか、まあ本当今年は強かったっていうか、まあ生試合も見れたし、本当ね、もう感動ですね。もう、なんかあんまりこう、あれですけどね、あの、スポーツ見ない人ですけども、こればっかりはもう、本当ありがとうと言いたいですね。あ、大丈夫ですか音声の方は。
あ、ごめんなさい。ちょっとミートになってました。ごめんなさい。ドカンツさんみたいにね、その広島に、縁がなくても広島ファンになるっていう人やっぱりいるじゃないですか。だからその、なんだろう、アメトークで広島カープ芸人をやった時も、広島出身じゃない徳井さんが、リーダーやってて、広島ファンじゃない、広島出身じゃないのにファンになれる土壌があるんだと思って、僕もちょっと軽くびっくりしたところがあったんですけど、でもね、今回のでね、なんか、今までね、25年間、 ずーっと地底にいたね、議論人みたいな人ですよね。一気にこの優勝をきっかけに、
うん、
なんかまた地上にね、出てきたような ところはあると思う。今まで実は言えなかったけど、広島ファンですね、みたいなね。実は30年来広島ファンだったんです。僕生まれた時から広島ファンだったんですよ、みたいな。
うん、いやー、俺ちゃんもずっと公言してますからね。どんな辛い時でも、
そうそうそう
苦しい時でも、地元に球団ができた時でも、北海道に球団ができれば仙台に球団ができるようが。
考えてみれば面白いですよね。札幌行った頃、札幌にいた頃は札幌にプロ野球の球団なんかなくてさ、そしたら日ハムができてさ、
うん、
で、仙台は仙台でプロ野球なんかもう昔のロッテ以来なかったのにさ、
うん、
なんか気がついたらなんか楽天ができてもう十何年経ってますしさ、
うん
不思議なもんですよね、でもそう考えると。
うん。いやいやいやいや、ほんとね、でも野球人気っていうのは出てきて、まあでも、あんだけお客さん入ってるっていうのは出てるんだろうね。
いやー、やっぱり、うん、お客さんは入ってますし、うん、やっぱりその試合数が多いっていうのは、
うん、
プロスポーツコンテンツとしてはやっぱりかなり魅力ですよね、正直なところ。
うん、
やっぱりサッカーなんて頑張ったって年間50試合が限度ですよ。
ああ、確かにね。
うん。天皇杯とかカップ戦含めてもね、60試合やったら選手死んじゃいますから、本当に。うん、昔 J2 が 1シーズン52試合っていうとんでもないバカなシーズンがあったんですけど、
うん、
毎週のように水曜日も試合やってて、
うん、
死ぬわって思いましたもんね。
うん、
だって52週ですからね、1週に1試合やったら。それをだって9ヶ月ぐらいでやるっていうのはそんなバカな話じゃないですよ。
確かに。プロ野球とか普通にダブルヘッダーとか昔ありましたからね、今はもうないと思うん
で。いや、ほんと昔近鉄が優勝を逃したね、10.11 でしたか忘れましたけども。うん、ああいうのとかね、昼の1時から試合ってナイターやっててバカじゃないかと思うんですよね。そんなね、今もね、ブラック企業ブラック企業ってよく言われますけど、
うん、
そんなバカな話ないですよ。
ない
何させてくれとんのじゃ。
なんか一緒1日3試合みたいな話もあったりなかった。
あったけどね、ほんとこのまま行ってしまうと、このまま行ってしまうとじゃねえよ。もうちょっと配慮しろよ、その辺はっていうね。
まあ、最近ドーム球場が結構たくさんできたから、それの兼ね合いでちゃんと試合消化できるようになったみたいな。
スケジュールの方はね、
うん、
その辺はだいぶよくなりましたね、
うん、
本当に。
うん、いやいやいや、しかしまあ、あとはあれですね、うちはファンになったきっかけっていうのは、そのハミスタっていう明確なあれがあるんですけど、
うん、
よくわからないのは、カープ女子ってどうやって誕生していったのかっていうのは謎なんですよね。
それがね、なんかいろいろ見たんですけど、よくわかんないですよね。
うん、
カープ女子が生まれた時期に、
うん、
なんかものすごいこう、若手でイケメンの選手がいたっていうもんでもないですし、
うん
うん、
昔の荒井でしたっけ、いましたよね。
うん、いました、いました。
うん、あの辺で女性ファンが増えただかっていうのは聞いたことあるけど。うん、
まあでも、何かしらそういう素養はおそらくあったんでしょうかね。あとはね、なんだろう、ハード面が改装されると、
うんうん
変わるっていう部分はありますよね。例えば、
うん、
広島球場っていうのは昔テレビ中継で見てもあからさまに薄暗かったですから。
いやー、あとボロかったですね。
ボロかったですね。うん、もう、で、外野の芝剥げてますし。なんか緑じゃねえし、茶色じゃねえ、なんか白っぽいみたいな。
うん、
大丈夫かっていう感じですけど、その、うん、おそらくなんですけど、そのハード面のその広島の、
うん、
マツダズームズームスタジアムっていうのができたのが2009年。
うん。
なんですね、会場が。
うん。
だそのくらいから徐々に、野球なんてそんな薄暗いところでね、
うん、
なんかテレビで見てもなんか打球がどこ飛んだのかわかんないような試合見せられてさ、
うん、
そんなんじゃダメだよって言ってるのが、そのね、今バーベキューもできたりとか、4人掛けがあったりとかね、
うん、
寝ながら試合見られたりとか、いろいろ面白いスタジアムになってますから、
うんうんうん
そういうハード面でちょっと徐々に変わってきたっていうのはあるんだと思いますけどね。
そうですね。まあ楽天スタジアムだったら観覧車までありますからね、今。
なんか観覧車にメリーゴーランドまでありますからね、
うん。
で、この間ちょっと8月末ですかね、行ってきた時にはもうなんかお肉焼けるスペースありましたね。バーベキューやってるチームが10組ぐらいいましたから、
ね。確かにね。もうそん
な。何でもありだなと思うんですよね。
いやいやいや、まあ まあそうやって、まあ見る人に優しいっていうのよね。子供も飽きたら走り回れる。
うん、実際その、プロ野球面白いんですけど、やっぱ試合時間が長い、あと、決まってないっていうのがやはり最大にして、うん、うん、重大な問題だと思うので、
うん、
そういった部分を、スタジアムにいる場合はそういうところで補えるっていうのはね、すごい魅力のある部分だと思う。ちょっとお金がね、かかるっていうのはあります
けど、
うん、
ありますけどね。
うん、
まあコンテンツとして、まあだいぶ面白くなったということと、今日はもう本当にですね、ぼちぼちとい
い時間になってきましたんで、
まあ言い出すと多分一晩ぐらいずっと広島の話してると思うんで。
してますけれども、
ええ、
緊急ということだったんで、もう今回はもうこれっきり一発で。
一発で、一発で、ええ。まあいつも一発撮りですけれども。
再録なんかしたことないから
。再録は、データ消えた時ぐらいですね。ですけどね。いやいやいや、もう本当、いや、あれですね、まあ毎回言ってますけど、いい話をしたいだけするラジオのコンテンツ通り、思いっきり広島セール 100% でお送り
しました。広島の明日からのそのセールのね、ニュースなんかもちょっと楽しみだったりしますね。
そうですね、
広島。本当にただなのかっていう。
そうそう。いやー、広島焼きとかが、まあ乱れ飛んでたりするのかな。
ああ、まあ、広島焼きって言うと本当に殺されるようになるのかとかね。
いやいやいや、これからちょっと今後とも楽しみということ
で。まあ、この日本シリーズ勝ったら2回目があるかもしれない。
2回目、そうですね。
これがもう、ぜひとも、あれば。
あれば、
いいな。我々も喜ばしいと思います。
というところですね。
じゃあ、本日の、ジョージャックマンズポッドキャスト、司会は決め。そして、ゲストは、ドッカンズさん。
はい。
まして広島カープセリーグ25年ぶり優勝を、お伝えいたしました。
そう、
本日は
どうもありがとうございました。
はい、
はい、じゃあ来週もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい。
励みになりますので、よろしくお願いいたします。